アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2650回3月21日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ今週のオープニングテーマはアップルストアで最初に触るものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。こんにちは。私は iPad ですよね。無駄にメモアプリをこう開いてサラサラサラと謎の絵を描いてですね、この開いたままそこに残す悪いやつ三浦です。
どのせさんです。おはようございます。
おはようございます。アップルストアに行くときは大体ネットがない時なので、まず自分の iPhone を触って設定を開けて Wi-Fi を使いてっていう感じになっちゃいますが、まさに最後は大体その時の一番新しいデータものでチェックしていったりします。皆さんよろしくお願いします。
先日3月15日土曜日、大阪にて久々の公開録音を行いました。今週はずっとその模様をお聞きいただくのですが、会場での録音があまりうまくいかなかったので、少しお聞きづらい音質になっていますが、ご容赦ください。
iPhone マニアさんの記事なんですが、Apple シーンは崩壊、Siri遅延で信頼揺らぐという記事が出てまして、WWDC で Apple の役に立つ番組を作るほど Apple に近い立場にあるブロガーのジョン・グルーバーさんという方が Siri の導入遅延についてかなり辛辣なコメント、辛口なコメントをしていますという記事だったんですけどね。小林先生にお伺いします。 Siri が今 AI に対応すると言ってたのが延期になったり、ね、この間がニュースで出て、
はい、
でかなり業界は大丈夫みたいな空気になっているという話もあったんですよ。実際は
実際はっていうと分かんないけど、
分かんないですけど実際は延期ですかっていう、
いやいや、もともと結構大げさには言ってるんで当たり前やけど、だから触れるって言われたらあそうかなぐらいしか思わないんだけど、実際アプリティリスをすでに使ってる人も結構いるかもしれませんけど、そこまで賢いかって言われるとまだパーソナル的には言ってない、全然できてないし、もう一つは対応するアプリもそんなにないのであまり便利さを感じられない、だからって言ってすごく問題があるとそこまでは言ってなくて、次の WWDC でやっとこさその辺をちゃんとしましたみたいな、サードパーティーを言ってることとか中身の仕組みでやっとここはおかしいなっていうのが出てきたからこれ直しますとか言ったりとかちゃんとなって、まだこれからですよね、そういう意味では、と思います。今のところとりあえず周りがやらないとうるさいでしょうがないからやりました状態、
はいはいはい、
でなんとか進めててやってますよっていうのを出してて、本格的になったら次かなってい う感じ。
いや、まあ、この半年ぐらい見てても、やつ気がありますよね。Google で何だりがね、こんな新しいの出ました、こんなの出ました、毎日ニュース出てくるんで。
いや、でもね、僕はかすると、OpenAI が先にやってしまうことはあるんで、
はいはい、
OpenAI の最新のアップデートとかで、結構、バッグとか、Windows もそうだけど、はい、OS 触って、操作できますみたいな、それでガが入ってきてるんで、
はいはいはい、
OpenAI に突き越されるんじゃないのという気もしてしま
う。
はい、そうすると OS に依存しない、バックとか Windows とかに依存しなくて OpenAI だけ依存すればいいっていうパターンになるんで、
うん、でもなんか
相手がバックでも相手が Windows でも、はいはい、チャット GPT に対してこれこれしてって言ったらやってくれるみたいになっちゃうと、
う
ん、その方が便利になってしまうじゃないですか。
まあまあそうですよね、
うん、頑張らないとどっちも負けてしまう可能性もあるわけですよ。
佐藤リッチマンさんにお返しします。いきなりすいません。急に振ってしまってすいません。先頃 MacBook Air とか iPad Air とか新しいモデルになりましたけど、MacBook Air はいかがですか。お求めにならないですか。
ちょっと悩みましたね。軽さっていうところですかね。
どんな感じなのかなって試してみたいなってい
う、その背中を押すような記事があ
るんですよ、
はい、
去年の秋私 AUGM 東京を出ましたんですけど、その時ゲストで登壇されました本田正和さんですね、エクソポストなんですけども、 M4 搭載の新しい MacBook Air はアンテナが改良されたのか、これまで見えていなかった遠くの Wi-Fi AP も見えます。ここは801号室なんだけど305のお隣さんのAP も見えてるらしく、ほんのりというかダイレクトというかお気持ちを察しましたという。
確かね、30何号室うるさいっていう、
そうそうそう
書いて
ある、
うるさいって書いて
ある、そうそうそう、あれはでも面白いですよね。逆にすごくたくさんその候補が出すぎるので、例えば自分が今泊まっているホテルの Wi-Fi を見つけるのが大変だったりとかっていうことも起きるかなっていう気もしますよね。
近所で紛らわしいポイント立てたら
ね、そうそうそう、なんか悪意のあるそういうマニュアルスポットを作っちゃうみたいなこともできそうなんで怖いですよね。
イベント会場とか行くとほんとそういうのは多いんですよね、
はい、
昔ワンボタンの声をこうゲリラ的に聞いてもらったのに、うち南海線の高橋駅の家出て窓をこう上げて下見たら電車のプラットフォームなんですよ、駅の隣接してるから、うちのルーターでワンボタンの声で変えたら流しといたら誰か聞く人おるんちゃうかとか、南海線まで乗って流しで降りたら聞けるぞっていうなるんちゃうかと思って試したんですよ、自分のルーターね、こう一番プロトコム立って iPhone で見たら出てこないんですよやっぱり電気にあると無理みたいでアンテナ出さなあかんみたいでやめときました、新しい
MacBook Air、MacBook Air、ちょっとだけ買い替えようかなと僕もね、これ M2 の MacBook Air なんですけど、はい、これ下取り出すと10万円ぐらいで30万ちょっとぐらいで買えるんですよね、
はい、
同じメモリーと SSD の容量が
10倍以上
ってことですね、10倍以上で買えるんやけど差額20万ぐらい
そうそう、なんで私を見た差額20万ちょっと私今気持ちは iPad に行ってしまって、
いやいや差額20万ぐらいなんですけど、はい、あでも諦めた、諦めたっていうかやめとこうと思ったのは、アップルケアがまだ残ってるとか
あでもケアって返品っていうか、
いやしてますね、払い落ちしてもらいますけど、アップルケア全部使わないでいいかなと思ってます、ちょっと、
はい、いつもこうエアー出たら買うイメージのハルさんは
どこからそんなに
いつもなんかまだミッドブルー、ミッドナイトブルー出ました
これこれエアー、今歴代で買ったのは2代目ですね、
はい、M3 です、
いや M2
です、 M2 か、じゃあ一緒ですね、
同じやつですね、同じ人と同じタイミングで、
はい、山村さんですね、ってハルさんはインボを買ってるというイメージがついてて絶対直さないんですよ、それを老来からそれを絶対直さないで常にそれを言うんです
よそういうブランド展開がされてるんですよ
私マックは比較的な使う方です
、そんなこと
ない
そ
っちは買い替えてないんです
、はい、何やらしょっちゅう買い替えるんです
か iPhone は買い替えるんですけど今はもう iPhone ぐらいですね、
はい、カメラコントロールですね、
はい、
iPad も結構長く使いますね、
三浦さんが iPad、
あ、そうよ、
あ、来たか、
来た
そうですね、あの私今回 iPad Air の最新 M3 ですね、
はい、
買いまして、給湯器問題から始まってすると家の家電が壊れていくという、まあ、時期的にしょうがないんですけど苦しんでおりましたが、なんとかもう3年くらい我慢してやっと新しいデバイス買えてもう嬉しくて、はい、今もう喜んで使ってます、
ありがとうございます、
はい、で私やっぱり今 MacBook が買えていなくて予算的にで結局、まあ、まだインテルの i9多分最後の方の CPU のしか買えないんですよね。でこういう場でも皆さんね、やっぱりちゃんとやるときは Mac の方がいいなと思いつつ予算がなくても iPad にしてますと。で買い替えようと思ったら悩んでるのは M4 の Mac mini、 あれがずっと欲しくて、あれを持ち運ぼうと計画を立てていたんですけど、お金がなくて、それもでそっちにやっぱりせっかくだから M4 の Pro を買いたいなと思うんで、ずっと考えたんですけど結局なんかあって買えなかったんですね。それをもし買えたらカバンに入れてディスプレイはこれにしてっていう運用で、基本的には電源があるとこじゃないとダメですけど、
モバイルバッテリーでパソ
コン、モバイルはちょっと無理なんですけどね、うん、で多分日中に外で使う時っていうのはディスプレイがあるとか、あの、ワークスペースでやるから電源もあるしでディスプレイもあるし、もうそれでいいやみたいなことを今 考えてはいますが、まあ、そもそもマクミン買えないじゃないかっていう問題ありますけど、はい、次はその辺を M5 とか出たらマクミン M5 出たらね CPU が出たら買いたいなと思っています。家電が壊れなければ、
はい、それで分かり
ます
が、
家電壊れなければ、ね、次はテレビですかね。あ、いや、そう、テレビは壊れたんですよ。で、家庭のリビングが壊れたから買って十何万飛んだ時に
前違います
か。いやいや、多分それが M4 のマクミン買う直前だったと思います。
それ聞いてない。
いやいや、言ったと言って言
って
って
ことは、あの消去法でいくと次何が壊れるってもう予想つくんじゃないですか。
エアコン、
エアコンは、うん、あのすでに壊れるけど、ただもう延命処置してるんですね。で、そこはもういいやと。で、多分大物、ワンプタイの声でも言ってますけど、あれですよ、うちオール電化なんで、
あ、はいはい、
あ IH あれすごい金額なんですって、はい、一言みたいに言いますこれだともう3年ぐらいまた買えなくなりそうな勢いですが、もう壊れるなとギリギリ持てというふうに祈っていますと。
はい、
そうですね、
野田下さん、はい、Apple Vision Pro、はい、お仕事で記事書かれることもあると思います。
はいはい、
はい、なんか日本でね、今ビジョンプロでプロレスを楽しむっていうのがやってらっしゃるところがそうなんですけど、はい、あの番組で言うと4番で、
はい、
プロレスとかスポーツでビジョンプロなんかこう取材されたこととかないですか。ビジョンプロ
あのこれ結局 XRK っていうか、あの、はい、そっちで作ったやつの応用がほとんどなんですね。はい、でプロレスって最初から団体が協力して
映像
を作っていたので、パコスコとかの時代から結構やってます。
は
い、で多分そのマルチビューを生かしてアップビジョン向けに傘割りしてるというパターンが今のところなので、あと私のこのスポーツってすごい許可が厳しいですね。はい、アメリカで言うと今一番進んでるのはアメフトです。NFL がめっちゃあのコンテンツ作っていて、はい、ソニーとかが協力してどこからのビューでも見れるし、クォーターバックからの視線とかそういう切り替えができるっていうのもやっていて、多分来年ぐらいでそこら辺の Apple TV とかにそれが見られたというふうな計画はいろいろ立てています。あのだいぶ開発の方もやりやすくなったっていうことで、この間のシリーズでそのあたりのツールがいっぱい出てきてました。ただアップルがどこまで開放するかっていうのと、あとスポーツがの団体がどこまで開放するかっていうのが実は問題なので、そこら辺のネゴシエーションっていうのはお金の問題ですはっきり言って、そこで技術的にはもう全然いろいろあってですね、あとはアイドルとかそういうところでコンサートでお金取るとかっていう流れができればいろんなスポーツがどんどん入ってくるんじゃないかな。特に野球とかはまた虎視眈々と狙ってるって話
です
。
でも一般の配信についてはプロ野球レギュラーめっちゃうるさい、
めちゃくちゃうるさいです。
で、なんかこれ相撲もすごく話題だった
り、相撲も全然アウトです。
で、もうめちゃめちゃ個人のそういうのうるさい。
そうですね、特に野球は野球場からスマホで撮ってっていうのが今めっちゃ取り締まりが進んでいるのでうるさくなると思いますが、草の根でやってるとかマイナーなスポーツとかはどんどんやる傾向にあると思うので、そこから広がっていくといいな個人的には思っています。
皆さんで、ね、見えてないと申し訳ないですけど、 Apple Vision Pro でプロレスを至近距離自由視点で楽しめるアプリが楽しそうという、まあ、その投稿の話からね今語っていただいたんですよ。その映像の中で、まあ、私ちょっとあまり今の選手というかプロレスラーとしては分かんないんですけど、映像の中ではゴーグルつけてないけど、実際その撮影してるグリーンバックの部屋の時は Apple Vision Pro みたいなのつけてやってるんですよ。でヘッドロックできへんよなこれって思うんだけど、首技全然かけられないんですよね。あの人は
結構やってると思います。
やってるんですよ、
はい、ずれたプレスラーってそこら辺全然気にしないんで、
そんな感じなんですか。50万と思うならできないんです。
いや、あのほんまに多分それ用のって言ったらいいんですけど、開発用のはいろいろあると思う。
あるんですか。
はい、
これ別に試合やってる時にアプロビジョンプロつけてるわけ
だ。いや、分かってますけど、分かってますけど、でもまあでもそんな不思議なことなんか変じゃないですか。首上げ技以外の多分これゴーグルつけてるんやろみたいなならないかなと。試合やってるときは普通にカメラで撮ってるみたいな。あ、そうなんですか。
Apple Vision Pro 自体にあの収集機能がないので。
はい、それはそうです。
はい、はい、扱ってません。大丈夫です。大丈夫です。アクションカメラを普通に使ってます。
あ、そうなんですか。
はい、
3D キャプチャーのシステム、モーションキャプチャーのシステムとやるとなかなか面白そうなんです
けどね。はい、今そこら辺めちゃくちゃ簡単になっているので、顔の表情とかも全部リアタイで撮れるし、スマホとかでも全然できます。
あと
そうですね、そのあたりをやっぱり協会がこのチームなら OK とかこの選手なら OK っていうふうに、個人契約をしてやるっていうのが今のルールなので、そこら辺から広がっていくか、広がっていかないかっていうと広がっていかないと思います。
広がっていかないですよ。
佐藤リッチマンさん、85年当時はもう何か Mac とか何か Apple 製品を使ってらっしゃいました。
実はですね、MX っていうのがありましたね。そうなんですよ。それで ASCII で MSX マガジンっていうのが創刊されて、で僕は、その時イラストレーションの仕事を ASCII の、 その MSX の編集長の田口さんっていう方に見せに行って、あ、佐藤さん使うじゃないのこれとかって言ってで、MSX を使って、いろんな CG、CG と言えるようなレベルじゃないんですけどね、ビットマップで描く絵を描いて、
じゃあベーシックで描いたんですか。
いやいや、単純にそういうアプリがあったんですよ。
絵を描くアプリ、
絵を描くアプリがあって、それをただアウトプットができないんで、うちフィルムさんがフィルムにアウトプットするっていうような、そういうサービスをしてくれたんですね。で、それもやはりそういうことやってない時代だったんですけども、そうこうしてるうちに、なんかちっちゃいマシンがアップルっていう会社から出たよって言ったのがマッキントッシュ、初代マッキントッシュですよね、っていうのが出たのを見て、で ASCII の中にもそれがあったんですけども、なんかしょぼいなと、申し訳ないんですけどモノクロだしね。で僕らが使ったのはカラーだし、ビデオは動くし、ある意味ゲームもすごくシャキシャキ動いたんで、いやこれ使えないなって思ってたんだけど、グラフィックデザインの仕事もやったし、絵も描きたいしっていうところに、やっぱりモノクロでも絵が描けるんだったら使えるかなっていうことで動きが言い始めたのが何だったんだろう。最初1987年くらいにマシンを買ったんですね。 2FX とかをもうすでに使ってたんですけども、でそれで半紙さんを作ったりとかね、そういうのに使えるなっていうのがあって、でイラストレーターがイラストレーター88っていうのが最初のバージョンで、88っていうのは1988年に発売予定だったんで88って言ったんですけど、確か87年には変えたんですよね。ちょっと記憶が定かではないんだけど、87円なのに88っていうバージョンを購入できて、それでイラストレーターってすっごい使いにくいなと思ったんだけど、ですごいなと思ったのは、物差しをモニターに当てると1対1っていうサイズにするとちょうどぴったしね、1センチは1センチ、2センチは2センチっていう表示になってたんですよね。それ後になって崩れていくんですけど、そういう表示のルールに、最初はそういうルールだったんで、これはすごいマシンだなと。MSX はどちらかというとビデオだったりとかゲームだとかそういうものにはすごく進化して面白かったんですけども、グラフィックには全く使えないものだったっていうところで、それから Mac に移行するようになって、最初に買ったのが 2CI ですね。 2FX 買いたかったんですけど、でも200万ですよね、ボディがね。でそれを 2CI 買った時にモニターがラディウスのモニターで190万なんで、それにビデオポートをつけなきゃいけないんじゃなくて、ビデオポートをつけて、でスピードボードっていうのをつけてください、これなんかスケートボードみたいなもんですからねとかって言いながら、でいろんなボードを挿していったら、でプリンターとか、そういう関係揃えたら580万。
すごい、
よくそれ俺払ったなと思いましたけどね。ローン組んでね、高かったですね。高々19インチの100万円以上の、ね、時代だったんです。でもおかげでそれに投資したことぐらいの仕事はいろいろな形で回収できたと思います。いろんなASCIIの出版物とかですね、DNN パワーマッキン、パワーのマックボード、
マックボード、
いや、DNN さん、
DNN さんはマックライフですね。
マックライフの別冊で、パワーマックブックかパワーブック、
パワーブック
なんたらというムックなんですよ。それは全部僕がやって、
それで私買いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。探すとあるような気もする
そう。で、あとアスキーの幕系の本であったり、まあ、いろんな出版社のいろんな雑誌のデザインだったりとか、はい、をやることもできたし、大手ハンバーガー屋さんのポスターとか、その合成をするとかね、野球の球場を作りたいって。で野球の球場をビーバイ版のポスターとかにしなきゃいけない。解像度かなりでかいんですよ。でラスライズしてて4日ぐらいかかって5日目にフリーズしてるだけじゃないのみたいなそんなことをねよくやってましたね。
竹野さんが買ったモードとかこんなんじゃないですか。モニターとか、
まあ、まさにこんな感じですね。モニターもそのキャリベーションを取るためにこうやってカバーをつけて暗くして覗き込むみたいな使い方をしてました。
ここのボードだけで多分40、50万してるはずなん
で、大体ね40万から50万まさにプラムの60万ぐらい
ですね。まあ、この96年7年ということですね、まあ、ここから10年ぐらいの間にてアップルクリップさんがスタートするわけなんですが、
はい、
その間やっぱり何ですか、アップル製品を使ってこう業界的にこういろんなつながりが広がっていったりということなんですか。
そうですね、たまたま冒険を持ってきたりしてるんですけども、いろんなソーシャルメディアができ始めたっていうところから友達がバーッと広がりましたね。神田さんっていうね、はい、KM の神田さんっていう、彼が東京に出てきて、で、まあ、元々神戸でいらっしゃったんですけども、で東京で新しい事業展開するっていう時になんか意気投合しましたで一緒にじゃあみんなでバーやりましょうっていうので、ちょっとソーシャルメディアミクシーが日本で入り始めた直後だったんで、これバーにしたら面白いんじゃないっていう話をして、それでソーシャルネットワーキングドットバーテンバードットバーテントバーしか書いてないお店を渋谷に立ち上げて、でそこにいろんなお客さんが来る。でそのお客さんたちが世界的な方々もいっぱい来てくれるんですけど、日本の国内の IT のある意味メッカみたいになって、すごい小さい道なんですけど1日200人ぐらいお客さんが来てくれて、あのウィキペディアのジミーさんとかも来てくれてね、僕らジミーさん来るんだったらちょっとジミーウェルカムブルース作ってでバンドで練習してたんですけど、いつまでたってもジミーさん来るって言って来ないんですよね。で夜の12時回るか回らないか頃に来たんですけど、もう僕ら飲みすぎて寝るでそのひどい演奏がどっかしたら出てくるかもしれないそんなところで、まあ、アップルクリップもそういう繋がりもできたんでっていうところで、あるディレクターに呼ばれて TBS のスタジオに行ったんですよ。で僕は解説で来てくださいと、コメンテーターとしてね来てって言われたんだけど、椅子に座ったら MC って書いてあったっていうひどいですよ、ね、まあそんな行き先で
最初はアップルチップスという言葉でね。
そうですね、
私がワンボタンの声で、ね、最初はベータ版で松尾さんだけに聞いてもらうバージョンをメールで送るいう配信を最初はやってて、で松尾さんがもうそろそろ出してもいいんちゃいますかって言って、あれ5回目か6回目でね、
はいはい、
で出して、それが4月の3日か4日の配信やったんですよ、火曜日やったんですよね。でその iTunes で上がってるかなって待ってみたら、うちの横にアップルチップスって書いたらアイコンが出てきて、同じ時期にアップルの番組やってるって、その時びっくりした。
まさにね同じ時期でしたよね、びっくりしましたよね。
最初はうちアップルニュースラジオでついてなくて、単にワンボタンの声だけで出してたんで、ちょっとマックとかアップルの番組って思ってもらえないところが最初あって、苦労したんですけどね。まあ、そんなわけで、あの春さん、じゃあよろしいですか、はい、あの去年末で長らくアップルクリップさんのね長いお休みに入られましたので、佐藤リッチマンさんの午後のねぎらを見て、
あとケーキを、
おすごい、
まあかわいいケーキ、
写真撮ってくれるんですか
松尾さん。ありがとうございます。アンディシャルパンティエですね。
あ、そうです、そうです、
はい、
さすがご存
知、大好きなんですよ、神戸のケーキ屋さんで、はい、
ありがとう、小さい、
いえいえ、大好き、ありがとうございます。
おー、これは何かやった
の、はい、ブルクリップお疲れ様でしたということですね。どうもありがとうございます。
写真撮ってます
、あー、なんか作った人みたいになって
あ、
まあ 長井君ずっと一緒にやってきた感がある番組がこう、まあ、一区切りつけられたというのはちょっと最初ショックでしたけど、
はい、
きっとコンテンツチョイスやったら、まあ、将来もう一回復活もありえるのかななんて思ってますけど、どうでしょう。
アップルクリップ自体あの大塚商会という会社のワンスポンサー番組だったんですね。だからアップルクリップっていう名前で新しくまた番組を始めるわけにはいかないので、おそらくアップルっていう名前がつくかどうかはふにゃふにゃですけども、まあ、違う形で話が動いていることは動いてます。ただ僕は最近ちょっと乗り気じゃない
それ大変なんです
よ。大変ですよね、やっぱり見ると大変さが。山村さんはそれをね、アップルグループだったら週に1回ね、スタートアップするっていう程度の、ペースだったんですけども、山村さん今週に2回とか3回、3回ね、上げられてると相当大変で、僕は途中までうちのスタッフが全部音声とか編集をやって、その前は TBS さんが全部やってくれたんですけども、で、その後僕が引き継いで、いや、じゃあ僕がやっとこうか。自分の納得するものができるのねっていうので僕が引き継いでからは本当にもういくらやってもギリがないですよねちょっと噛んだところとかね、今見てちょっと詰まった間延びしたところとかね、全部調整するんですよ。でそれはまあ簡単にできるんですけど、一つの番組が例えば1時間だったら何倍もかかりますよね。
さっき当時で聞いて、でまたつまんでいって、で出来上がったらまた聞いてって言って、
山村さん時々言い直したりしてるんです
よ。まあ言い直しもやっぱり自分の言い直しなんで編集せんのかなって自分思いますけど人の言い直しは直すんですけど、まあもういいかなってなってしまうかもしれないですけど、
まあまあその大変さをねちょっと思い出すとどうしようかなって気になってますけど
じゃあ誰かが編集してくれるんやったらやってもいいなみたいな。
そうですね、今そういう編集プロダクションの方がやりたいんでって話をいただいてはいるんですけども、どういうふうにしていくかなっていうところですね。
はい、まあ、また復活を祈ってますんで、
まあ、もし復活することができたらまた一緒にこういうところもねやらせていただければいいなと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
こんにちは、Q さんです。イーロン・マスクがあまりにひどくツイッターもおぞましく感じたので先日ツイッターをやめました。なのでブログからのコメントをします。まずこれは知らさねばという重い記事が、新年度の記事なんですが、エアタグが電池交換したばかりなのに電池残量警告を出す問題、多分これが大きな要因の一つなのではと、記事を読んで思わず目からウロコでしたと。ここでは新ネットジャパンの記事をいただいてますが、内容は電池の設定部分の接触が悪くなる場合があり電池を拭くと警告を出さなくなるというものです。特に子どもの誤飲防止の苦いやつが塗ってある電池では起こる場合があるとのことで、確かにこの可能性もあるなと思いました。私も何度かエアタグの電池交換したばっかりなのに電池がもうなくなるので交換してと警告が表示され、うんざりしましたが、これでこの問題も簡単に解決できそうです。あと今月のテーマ、アニメとアップル製品について、私は iPad mini を持っているのですが、 iPad mini はほぼほぼ机の上かベッドサイドでアニメを見るメディアプレイヤーになっています。最新のアニメも見ますが、よく見るのは名探偵コナンの初期シーズンです。なぜかこれを見るとよく寝つけるので、シーズン1から16ぐらいまでを繰り返し見ています。17以降はどうも私には合わず、あまり見ていません。最後に三浦さん、三浦さんもイーロンに激怒みたいですが、私と同じように Twitter をやめてマストドンに行きましょう。ビバルディソーシャルで待ってます。Q さんからいただいてました。 Q さんまだいただきましてありがとうございます。そうなんです、なんか最近 X のポストがないなと思ったらこういうこと、エアタグの電池の問題、ご先生さっきうなずいてらっしゃいましたけど、これ結構言われてるんですか。
私も結構警告出てるのに変えないといけないのかなと思うけど、意外とずっと使えてるやっていうのがあったんで、あ、多分これなんだなっていうのは分かります。
これ警告っていうのは画面の方に出るんですか。
画面っていうのは
iPhone の連動してると
iPhone の方に警告が出るって、電池変えてくださいって出るんだけど、実際にはついこの間変えたばっかしやのにっていうのが結構多くて、だからってほっといたら別にそれで使えるんだよ、はい、使えるんだけど、あ、こういう原因かっていうのは分かりましたけど、うん、あ、なるほどね。
Q さんも書いてらっしゃいますが、あのオーストラリアのどこかですよね、子供さんの誤飲を防ぐためになんか苦いのが塗ってあるという、ああいう電池を使うと余計この問題が発生するということで言ってますね。
てか今は大体塗ってるんですよ、小さいボタン。
あ、そうなん
ですか。大体塗ってるんです、本当に。
Q さんはエアタグとか使ってます。使ってるんですか。
使ってないです、私は。
はい、 何もなくす心配ないです。
お母さんが疲れた
ら、はい、何にお母さん疲れました。
お母さん携帯、あ、携帯は探せない。
携帯探せます。
携帯探せますよ。
でもいつもね、鍵とか、
はいはいはい、
鍵めっちゃ探す。
あ、
めっちゃすごく探してる、はい、鍵を探すのか、車のキー、鍵で使う、
自転車の机なんですけど、自転車、あ、医者買ったんでしょ、自転車。
自転車ね。
ジュンさん、ジュンさん、バイク使ってください。
あ、
正面からじゃないと勉強はないんで。
自転車がなかなか乗れてないんですよ。どうしたらいいですか。でも乗りますよ、乗りますけど。
はいはい、
時間がないとかですか、忙しい。
なんか乗らない間にちょっと怖くなってしまって。
ボタン電池を充電できへんかなってちょっとこの間思って、まあ、実際しないでしょ、ただできへんかなと思ったら、世の中にはこのボタン電池充電器って売ってますね。アマゾンとか見てもね、普通に便利ですよ、充電しましょうって言ってね、売ってるんですよ。でそれはどうなのかなと思うんですけど、あれ知らない。
効果あったんですか。
いやいや、やってますよ。あ、売ってた。だからメーカーのそれは広告にはね、これで、
まあ、じゃあどなたかやったことある、聞いてた。
さすがにやらないんでしょうね、あれはね。
あれ、この間どこかの日本のメーカーが充電できるタイプのボタン電池を1万円くらいで出せるんで、はい、だから量産しない段階で1万円になって、これから量産するともっと下がるだろうみたいなのは出てましたね。
でまあ、アニメで、ね、iPad mini で見ていらっしゃってて、名探偵コナン、これは、ご先生、ご存じですか、16と17、なんか、
そうですね、違う。コナン、全然本を見ないです。
こんな感じでコナン見てて詳しい人、なかなか、まあ、そうですか、はい。
多分監督の感覚からかした
ら。ですかね、はい。
シーズン1から16までって、相当長いと思うんだけど、これ。
そうですよね。うん、
だってワンシーズンって今コナンだと何クォーターなの、ファ
ッソリアン
クォーターだとしても4年分ぐらいありますよね。
そうですね、はい。まあ、私てっきり神谷明さんが降りたあたりかなと思って思ったんですよ。
あ、
ね、声がかかったでしょ。なん
また新作やってません。
あ、映画、
映画、
はい、ね、長いですね、
長いですね、
はい。ということで Q さん、まあ、貴重な情報ありがとうございました。Q さんはじゃあ電池はこの問題はね大丈夫かと思います。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマはアニメとアップル製品。 iPod に入れたカリオストロの城全曲を毎日通学時に聴いていたとか、タイバニを書きたくて iPad を買ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年3月のマグネットは3月26日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月22日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。